町の話題。今週は藤沢宿湯行の盆について。藤沢宿湯行の盆実行委員会の会長でいらっしゃいます増田隆之さんにお話をお伺いしていきます。増田さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、早速ですが、湘南の夏の風物詩として市民の皆さんにはもうすっかりおなじみとなりましたが、改めまして藤沢宿湯行の盆とはどんなイベントになるんでしょうか。ご紹介ください。
はい、まあ、藤沢の町の中にね、独特なものイベントなんかでもそうなんですけど、そういったものをぜひ作ってみたいという皆さん方のお話もありまして、平成18年にですね、この盆踊りイベントを始めたんですけど、じゃあこれどういうところが独特なのかって言いますと、やっぱり自州総本山院王寺というお寺が藤沢で有名なお寺がございます。そこのところの宗祖、最初の方が一遍上人という方なんですが、この方がですね、全国をこのいわゆる布教なんですけどして回った時に、この踊り念仏というのをお弟子の皆さん方がその、踊りを始めたと。そういったところから各地でですね、それが基本となってこの盆踊りができたんじゃないかと言われているんですよね。まあ、こういったまあ、この藤沢のあるこういったすごいこの独特な資源というかね、その魅力あるものをぜひとも使わせていただいて、まあ、町がさ、少しでも賑やかに、もしくは活性化につながってくれれば本当にいいなということで始まったものです。
盆踊りのゆかりの地でもあるわけですね。そして増田さんは立ち上げからスタッフとして携わっていらっしゃるということで、去年そして一昨年と中止になってしまいましたので、本当にね、いろんな思いがあると思いますが、今年は3年ぶりの開催となります。そして15回目の記念すべき節目の年ともなります。今回の取り組みについて教えていただけますか。
はい、まあね、コロナ禍の中での開催っていうことになって、第7波がね、だいぶ広がっていられるという時がありましたので、まあ、例年ですとね、藤沢駅周辺をの各商店街とか、サンパールの広場なんかを使って、そしてまた、異業寺の境内を使わせていただいて、もう本当に盛大に、年々開催することができてきたんですけども、でまたもう一つは、皆さん方がとても楽しみにしていらっしゃったのが、異業寺の境内である大盆踊り大会なんです。ものすごい皆さんが、小さいお子さんから皆さん方がね、本当に喜んで踊っていただいたんですけれども、まあ、今年はですね、その大盆踊り大会はちょっとやることはできないので、まあ、ぜひ私どもで招致しているその有名な盆踊りとかそういったものも合わせてですね、鑑賞する、見て楽しんでいただける盆踊り大会というふうにしたいと思っております。
今年は見て楽しむ盆踊り大会ということですが、本当にたくさんの方が待ち望んでいたこちらの湯行の盆だと思います。それでは当日のプログラムについてもお伺いしていきたいと思います。まずはサンパール広場ガーデンパークでのプログラムについて教えてください。
サンパール広場はですね、いわゆるサンパール広い駅前の北口の広場の方におきましては、4グループぐらいの皆さん方が、まあ、踊っていただいて、その他にサンパレットといって西海さんと横浜銀行さんの間にある、まあ、道路がございますけど、あちらの方でもまた流し踊りをやっていただくと。でそれがまあいわゆる前座じゃないけど、言い方はおかしいんですけど、皆さん方にちょっと見ていただいた後にずっとこの異業寺の方まで流れてきていただければ非常にありがたいんですけども、で異業寺の方では5時から始まりまして8時10分までね、しっかりと見ていただける盆踊りを、まあ、やらせていただくということでございます。また異業寺さんのですね、ご承認様も新しくそのお代わりになりましたので、そういった方のまあ、ご紹介というかご挨拶もあると思いますので、皆さんが来ていただきたいなというふうに思いますね。
プログラムについてご紹介いただきました。では増田さんは本当に1回目からこちらにはね、携わっていらっしゃるということで、この藤沢宿湯行の盆の魅力、どんなふうに感じていらっしゃいますか。
はい、 私どもはやはり先ほどお話ししましたように遊行寺さんがの一辺上人、宗祖一辺上人様がですね、要するに盆踊りのルーツと言われているということから、日本各地のいろんな有名な盆踊りのところにお邪魔をさせていただいて、で、まあ、勉強にしに行ったわけですけれども、そうした中でですね、やっぱりこの、秋田県羽後町の西馬音内盆踊り、そして岐阜県の郡上八幡の郡上踊り、これはもう日本の三大盆踊りと言われている非常に有名な盆踊りでございますけど、そういった方々と非常に、まあ、息があったと言いましょうか、まあ、一辺承認引き合わせとは言いませんけども、まあ、そういったところだからという方から始まったんでしょうね。やはりものすごい長い歴史を持たれるその二つがですね、必ず現地から、皆さん方来ていただいて、本場のその、踊りと歌と演奏を皆さん方にご披露できると、これはもう最大の魅力の一つだと思いますし、もう一つは阿波踊り、これはですね、東京都の高円寺にあります、高円寺阿波踊りさん、これも65年ぐらいの、すごい歴史をすごい持っている非常に立派な阿波踊りの団体なんですけども、ところなんですけども、そこからもですね、毎年毎年阿波踊りも加わっていただいているというところであるんですね。こういうところがまずすごい。そしてもう一つ、我々のこのオリジナルの異様林というのがございまして、私どもはそういった皆さん方に比べると15年度まだ歴史がないわけですけれども、だけどもやっぱりこれをですね、もっともっと皆さん方に育てていただきたいと思いますし、これからももっともっといろんなところでそれをご披露しながら広めていきたいと思っているところです。
これからが本当にね、楽しみなところではありますが、では今回は鑑賞型での開催ということになりますが、ご来場の皆さんにはどのように楽しんでいただきたいですか？
はい、事業寺の境内、まあ、立派な境内がございまして、そこに、まあ、ステージを作りましてですね、そこで、まあ皆さん方にご覧いただくわけですから、まあ、見栄えがとてもいいんじゃないかと私どもも期待してるんですけども、ただ、まあ、当然のことながらですね、コロナ禍の中でございますので、会場にお入りになる時にはマスクをつけていただく、そして手の消毒を入り口していただく、あと検温ですね、そういう声らのところも合わせて皆さん方にご協力をいただいて、あとは、まあ、時間的にはそれほど拘束されてませんので、何があってはありませんので、まあ、皆さん方のお好きな時間に来ていただいて、楽しんでいただければありがたいなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ増田さんからメッセージをお願いいたします。
もう本当にですね、もうこのコロナにはもう本当に参っちゃいますよね。もうやっとこれから思い切ってできると思ったらまたこういうような状況なんですけども、また来年本当にいつもの通りのですね、盛大なことができるように、今年も、頑張って皆さん方に喜んでいただけるようなイベントを作りますので、ぜひ、お祭りを楽しんでいただきたいと思っております。よろしくお願いします。
今年は3年ぶりの開催となります藤沢宿遊行の盆、見て楽しんでいただく鑑賞型の盆踊りとなりますので、ぜひ皆さんお楽しみいただければと思います。今週は藤沢宿遊行の盆について、藤沢宿遊行の盆実行委員会の会長でいらっしゃいます増田貴之さんにお話をお伺いいたしました。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。